恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めましておはようございます。皆さんとご一緒にマタイの福音書を順番に学んでいます。このように聖書を一節ずつ順番に学びながら、そこから神様の語りかけを聞く、このような説教の方法を公開説教と言います。説教の後で、ああまたいい説教はできなかったという、そういう後悔ではありませんが、まあそういう意味でもいつも公開説教なんですが、それと対照的なのが、ある主題を決めてそのテーマに沿って語るという主題説教があります。もしも私が礼拝のたんびに主題説教をずっと続けるとしたら、自分にとって難しいと思われるテーマはなかなか取り上げることはないでしょう。どうしても自分にとって得意分野であり語りやすいテーマを選んで語るでしょう。しかし公開説教の場合にはそうはいきません。難しいテーマだからといってその部分を避けて飛ばして語るわけにはいきません。そこにどんな難しいテーマがあったとしても、それに挑戦しながらそこから語らねばならないのです。その難しいテーマの、まあ、筆頭に挙げられるでしょう。それが世界の終わりについて、またイエス様の再臨についてのメッセージです。ところがです、こうやってマタイの福音書をずっと学んできましたら、24章と25章の2つの章はまさにそのことだけを取り上げているのです。合計で97節もあります。まさかここは難しいので飛ばしますとも言えませんし、厄介なので97節をまとめて1回で語りますともそれは言えません。そこで毎週毎週世界の終わりについて、再臨についてのメッセージを私は語ることになり、皆さんは聞くことになるわけです。予定ではこの2つの章で7回の主の日を、費やすことになりそうです。語る方も聞かれる皆さんも、また今日も終末論か、また世界の終わりの話かとですね、もしかするとです、少々へきへきとした気分にさせられている方がいるかもしれません。しかし聖書が神の言葉であり、神がそれを重要とされるメッセージを、私たちはそれがたとえ自分にとって耳障りであっても聞かねばならないし語らねばなりません。聖書全体から好きなところだけつまみ食いはできないのです。先日高松から帰るときに岡山の、お店、このお土産物売り場で少し時間があったのでですね、お腹も空いていたので全部つまみ食いして結構いろいろ食べましたですね。ママカリというですね、岡山名物のね、ママカリを特にこう食べてですね、いろんな店のもの、ママカリという名前はあんまり美味しいのでですね、ご飯が進むのでご飯が足りなくなってマンマを借りに行くというですね、そういうところから来たそうですけどですね、それをつまみ食いしながらお店の人にママくれとも言えずにですね、つまみ食いだけで帰ってくるとはありませんでした。買ってきましたので、あ、すいません、自分だけで食べておりますすいません。さあ、そういうわけで聖書のつまみ食いはですね、できないのです。そういうわけで今日もご一緒にですね、そのテーマについて学ぶことになります。35節36節、この天地は滅び去ります、 しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。聖書の一番最後の言葉、皆さんは聖書の一番最初の言葉はよくご存知でしょ。何ですか、聖書の一番初めの言葉は。初めに神が天と地を創造した。じゃあ聖書の一番最後は何ですか。ヨハネの黙示録の22章です。ヨハネの黙示録22章の20節21節、これが聖書の締めくくりです。これらのことを証しする方がこう言われる。しかり、私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ来てください。主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように。アーメン。聖書の一番最後の言葉は、アーメンです。ですね。とても覚えやすいですね。ですけど、この一番最後のところでイエス様は、私はすぐに来ると語られました。私はすぐに来る、その言葉を受けて最初のクリスチャンたち、初代教会のクリスチャンたちはイエス様が文字通りすぐに自分たちが生きている間に来ると信じて緊張して生きていました。しかしすぐに来ると言って何年経ちました。2000年経ったのです、はい。私は今日 の教会学校礼拝の前の教会学校の時間に家内にですね、いつも持ってくるはず の水を忘れたので水を持ってきてって頼みました。いつまで経っても来ないのです。いつまで経っても来ないのです。まあいつものことですから平気で言いました。まあ、すぐに来るとは思ってなかったんですけど、忘れられたなと思いました。だから諦めて礼拝堂に行きましたら、礼拝堂の私のすぐ座るところに水が置いてありました。そうか、キミコさんありがとう。はい、きっとすぐに持ってきたんですけど、場所が違っていたのです。ですけどイエス様がすぐに来ると約束されて、しかし2000年も経ってまだ来ないのです。一体あの約束はどうなったのでしょうか。神様の時計はどうなっているんでしょう。それに対してせっかちな人、慌てん坊がいつの時代にもいるわけです。ああ、世界の終わりがもうそこに来ている。それを考えるともう何も手につかない。イエス様が今日にも来られたら、こんなことやっていてもそれは全部途中で終わってしまうんだったら、こんなことやっておれない。もうイエス様を来るのに備えて待っていよう、何もしないで、そういう人たちがいたのです。落ち着きを失い心を騒がせる人たち、テサロニケのクリスチャンたちの中にそういう人たちがいたようで、パウロは第二テサロニケ3章11、12節でこう命じます。ところがあなた方の中には何も仕事をせずおせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いています。こういう人たちには主イエスキリストによって命じまた進めます。静かに仕事をし自分で得たパンを食べなさい。逆にあまりにも主が来られるのが遅いので神様の時計は止まっていると考える人たち、すなわち主は再び来ることはない、世界の終わりなどは起こらないのだと安心して鷹をくくってひたすら自分勝手な生き方をする人たち。しかし神様の時計は私たちの時計とはまるで違っているのです。私たち人間の尺度で神様の時を測っていると、これは大変な間違いをしてしまいます。ペテロ第二の手紙3章8節、しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では 一日は千年のようであり、千年は一日のようです。考えてみてください。私たちを救うために、イエス・キリストが来られる、その約束、予言は、最初、いつ、誰に与えられましたか？アダムとエヴァが罪を犯した後にすぐに、その予言が与えられたのです。すなわち、私は恨みを置く、お前と、そして女の末、この一人の女の末がお前、すなわち蛇の頭を踏み砕くというですね、約束が罪を犯した直後に与えられます。すなわち一人の女から生まれたものが悪魔の脳天を打ち砕いて致命傷を与えるという最初の救い主イエス様の約束です。この約束が実現するまでに何年の時が経過しましたか？アダムとエヴァが一体何年の人なのかを計算すれば分かりませんけども、まあ、ある聖書によれば8000何百年というようなですね、年数を数える人たちがいます。すなわち最初の約束が与えられてからそれが実現するまでにほとんど1万年ほどの時間が経過したのです。そこまで遡らなくてもアブラハムを神様が多くの民の中から選び出しました。イスラエルの先祖となるように。そして神様はアブラハムに約束されました。アブラハムの子孫によって全世界の人々が祝福を受ける、私はあなたを祝福のもといとすると約束されました。アブラハムから生まれる一人の人によって世界中の人々が祝福を、幸いを、救いをいただく。アブラハムは一体いつの人ですか？こんな時に大きな声出して間違ったら恥をかくって言ってますね、皆さん口を閉じて言えますけども、こういう時に恥をかくともう決して忘れないのです。2000年です。やったはい、アブラハムは紀元前2000年の人です。すなわちアブラハムに与えた約束が実現する、すなわち救い主がアブラハムの子孫から生まれるという実現は何年かかったわけですか？2000年かかったわけです。ついにその約束がイエス・キリストの誕生によって、そして十字架と復活によって実現したのです。救い主を送るという約束が実現するまでに数千年、そして聖書はイエス様は再びこの世界にいらっしゃいますという約束が与えられて、すでに2000年長いでしょうか。もうそれで、あの約束は実現しないのだと私たちは決めつけていいのでしょうか。私たちは救い主が私たちを救うために来られるというあのクリスマスに、また十字架に復活についての予言、イエス・キリストについての予言を見るとき、それが実に細かいところにまで実現されていることを見るとき、驚かされ、背筋が続々というそんな思いがさせられるのです。予言を学べば学ぶほど、もしも皆さんの中で神様がおられるということを、それが納得できない、実感できないという人がいたら、ぜひ予言について学ばれて、イエス様の予言がどれほど正確に確実に実現しているかを私たちが見るとき、本当に実感として神がおられるのだ、聖書は神の言葉なのだということを確信させられるでしょう。そして聖書は再びイエス様が来られること、今度は世界を救うためではなくて、 世界を裁くために来られるということ、それが繰り返し聖書の中に予言されているのです。歴史上にクリスマスがあること、その出来事が世界の歴史を紀元前と紀元後に BC と AD に Before Christ、キリスト以前 AD、あのドミニ、主の年、なんとイエス様が来られたことが世界の歴史を分けるほどに確実な歴史的な事件、出来事として認められている中で、どうしてイエス様が再び来られるという予言を愚かなこと、そんなことは起こり得ないことと高をくくることができるのでしょうか。それはあまりにも危険な賭けではないでしょうか。37節から39節、人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたり目取ったり嫁いだりしていました。そして洪水が来てすべてのものをさらってしまうまで彼らはわからなかったのです。人の子が来るのもその通りです。ノアの出来事は創世記6章から後に出てくる子供たちも大好きな聖書物語です。イエス様が再び来られるその日は、それはノアの日のようだというのです。この世界を大洪水によって裁き滅ぼそうとされた時、神様はノアに箱舟を作りなさいと命じられました。大洪水によって地上のすべてのものが滅ぼされる時、それから免れるためにノアは命じられた通りに箱舟を作ったのです。ノアとその3人の息子、言いましょう、誰ですか。セムとハムとヤペテ。世界の全人類はセム系とハム系とヤペテ系に分かれるのです。本当にノアから世界の民族が広がっていくのです。このお父さんと3人の息子、男では4人です。この家族だけで協力して箱舟を作り始めました。その大きさはどれぐらいですか。長さは300キュピト。キュピトというのはこの長さです。この肘から手の先まで、みんなそれぞれによって長さが違います。ですからね、これの短い人が作った船は相当小さい船になるでしょうか。これが巨大な、人はとっても大きな船になりますが、それではバラバラなので一応1キュビトは44センチと言われています。44センチかける300、なんと箱舟の長さは132メートル、そして幅は50キュビト20メートル、高さは30キュビト12メートル。神学校の時代に同級生に造船学を専門に学んだ方がいて、このノアの箱舟は造船学によって考えても全く理にかなった実に優れた構造ですと言われて、なるほどとですね、専門家の言うことだからですね、うなったことがありますが、皆さん、こんな巨大な船を家族だけで4人の男で作った、皆さんどれだけの年数がかかったと思います。ことは恥をかきたくないみたいですね。120年かかったんです。120年の年数をかけてこの箱舟は作られたのです。と思うかもしれませんけど、当時の人たちはものすごい長生きですから、へっちゃらです。創世記の6章3節にそれが出てくるのです。人の弱いは120年にしよう、すなわち あと120年でこの世界を滅ぼすと予告されたのです。雨も降らない、雲一つない晴天続きのその地方で、それもきっと小高い山の上で作り始めたのでしょう。周りの人々はノアはどうもいつもおかしいと思ったけども、ついにとうとう気が触れてしまったと思ったことでしょう。 水のあるところで船を作れば、それは理由がわかります。しかしそれを山の上で、内灘のずっと橋を渡って向こうへ行くと、権現森っていうところに海賊船がいますよね。船があります。あれは遊園地の遊具です。もしもノアがディズニーランド、ディズニーシーのような遊園地を作るのならわかります。ノアランド。面白そう。でもノアは遊具を作っているわけではないのです。ノアとその家族は仕事の合間に見物にやってきて、嘲笑う人々のところに降りていっては、彼らに毎日のように叫んでいたのです。皆さん、神様の裁きの日が近づいています。この世界は大洪水によって滅ぼされます。あなた方も一緒に箱舟を作りませんか。それが面倒だったら、出来上がった時ぜひ皆さんも船に入ってきてくださいと叫んでいたのです。神の裁きに合わないように、その罪を悔い改めて神に聞き従うものになってください。ペテロ第二の手紙2章5節にはこうあります。また昔の世界を許さず、義を述べ伝えたノアたち8人のものを保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。ノアたち8人。なぜノア、セム、ハム、ヤペテ、そしてそれぞれに一人ずつの奥さんがいたために、合計8人の家族だったわけです。そして義を述べ伝えたノアとあります。そうです、ノアは神の言葉を本当に常に人々に伝えていた伝道者でもあったのです。しかし人々はそんなノアの警告を聞き入れませんでした。なぜでしょうか。イエス様の言葉によれば、人々は飲んだり食べたり目取ったり嫁いだりしていました。すなわち日常生活に浸りきっていたのです。自分のこと、家族のこと、仕事のこと、結婚のこと、子育てのこと、親の介護、さまざまな楽しみ、そうした日常のことに精一杯で、ノアの語る世界の終わりなおという言葉がとてもとても信じられない虚しいことに響いたのです。ノアの家族はよほどの暇人なんだな、そんなことを考えている私たちには余裕がない。今日の言葉の平行記事、同じことを書いてある平行記事のルカ21章の33節から35節にはこうあります。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。あなた方の心が放蕩や深酒やこの世の煩いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に望むことのないようによく気をつけていなさい。その日は全地の表に住むすべての人に望むからです。あなた方の心が放蕩や深酒やこの世の煩いのために沈み込んでいるところに、口語訳の聖書を見ると、あなた方が宝珠や泥酔や世の煩いのために心が鈍っているうちにとあります。私たちの心、私たちの魂は日常生活に浸りきっていると沈み込んで鈍くなってしまうというのです。日常生活が現実で、神の言葉、霊的なことは非現実的な、どうでもいい、心に少しも響かない、あまり関心のないことになってしまうのです。それが神様の言う、神様の前に眠りこけている状態なのです。もしも皆さんが神様の言葉に、聖書を読んでいても少しも心に響かない、少しも心にそれが迫ってこないもしもそんな心の状態を自分の中に見つけたら、それを本当に合図に気づいていただきたいのです。 私は眠りこけている、このようなことになると目がだんだん、神様のことになると目がしょぼしょぼ。皆さんはいかがでしょうか。ですから42節、だから目を覚ましていなさい。44節、だから用心していなさいと、イエス様は私たちを眠りから覚まそうと揺さぶられるのです。目を覚ます、それは一体どういうことでしょう。5つのポイントを挙げて締めくくっていきましょう。目を覚ますとは、第一に、主が再び来られるその日に備えをするということです。いつ主が来られてもいい、またいつこの私の命が取られてもいい、そんな備えをするということです。昨日は三重県四日市で阿波野のカンファレンス、阿波野のリーダーの集まりがあって、朝5時半に教会を出発して三重県に向かいました。その前の日にお二人の状態が危険に陥っているということを聞かされていました。そして近藤さんのご主人、また娘さんと様々に打ち合わせ、お話をさせていただきました。また危険な状態になっているという中島さんの病院に飛んで行って、その枕元で賛美し、また御言葉を語らせ、最後のお勧めをさせていただきました。とても私の心は騒いで、四日市に行くべきか行かざるべきか、本当にいつでも対処ができるようにとどまっているべきではないでしょうか。しかし夜中のうちに、その出発までにお知らせがなかったら行こう、責任がありますので行こうと決めて出発しました。しかし出発して1時間後に最初のお電話が入り、まだ途中にあったそれから2時間後に次のご連絡が入ったのです。ですから本当に午前中の奉仕を本当に終えて、予定より早く切り上げて列車で帰ってまいりました。本当に命っていうのは誰にもわからないのです。私の母は20年ほど前に危篤状態に陥って、お医者さんは明日の朝まで持つかどうか時間の問題ですとおっしゃって、その後十数年生きましたのでですから命だけは誰もいつということを言えないのです。そしてそれは私たちも同じです。いつ私たちは召されるか誰にも言えないのです。ですから私たちは本当にいつでも、死が再び来られても、私の命が取られても、どちらであっても備えができている、準備をしておらねばならないのです。聖書は私たちに、神に会う備えをせよと語りかけます。罪ある私たちがどうやって清い神様に会う備えができるのでしょうか。毎朝9時から15分間教会のスタッフや他の方々とこの聖書を読み、それを味わい、またお祈りをする時間があります。朝のデボーションの時間、一昨日の金曜日にはレビ記5章を皆さんで読みました。レビ記の5章には、どんな些細な罪であっても、罪は罪であり、それは神様の前にその罪を償わねばならないということ、しかし私たちはどうやってその償いをすることができるか。私たちは何か誰かに悪いことをすると、すみませんと謝ります。でも皆さんも言われたことありませんか。誰かにしてとんでもないことをしてしまって、すいませんって言うと、すいませんで済むと思うか。だからすみませんすいませんでは済まないから、すみませんというわけです。でもどうしたら私たちが犯した罪を、すいませんでは済まされない罪を済んだことにすることができるんでしょうか。どんなに善行を積んでも修行しても、罪を済んだことにはできないのが私たちです。なぜなら罪の支払う報酬は死だからです。 罪の償いは命をもってなさねばならない。それが聖書の原則です。であれば、私たちはみんな罪を犯しましたから、死をもって、それも永遠の死をもって、神の呪いを受けて永遠の滅び、地獄を受けるしかない。それが私たちの、初めてその時、はい、私の犯した罪の支払いは今受けています。すなわちこれで済むんですね。でも、神様あなたを私たちを本当に愛してくださって、私たちのために、なんとすみませんでは済まない罪を済んだことにしてくださる驚くべき救いの御業を成してくださったのです。すなわち、あの罪のないイエス様が十字架で、ご自分の永遠の命を支払いに差し出して死んでくださいました。十字架の上でイエス様が叫ばれた言葉の一つは、すべてが終わった。それは商業用語で、テテレタイ。支払い済みということです。支払いが済んだ、完了した。私たちの罪の償いを全部イエス様が身代わりに済ませてくださった。だからこの十字架で済ませてくださった支払いを自分のこととして信じて、ありがとうと受け取ることによって、そのことによってだけ私たちは神に会う備えができるのです。この備えをしているかしていないかで、私たちの永遠が決するのです。畑に二人いると、一人は取られ、一人は残される。二人の女性が石臼を引いていると、一人は取られ、一人は残される。恐るべき光景を描き出します。すなわち、どんなに地上での絆が深くて仲良しであっても、どんなに親しい仲であっても、一緒に労働作業をしている二人であっても、一人は備えをしている人であれば、主が再び来られるとき取られ、一人は残されるというのです。これは私たちに対する驚くべき、また恐るべき警告なのです。第二番目に、私たちが目覚めるということは常に油断せず、悔い改めの日々を送るということです。この世界には本当に誘惑が満ちています。いつ何時その誘惑の罠に引っかかってつまずかないとも限らない。それが私たちです。命ある限り、私たちはもう私は大丈夫です。もう誘惑にはかかりませんと言えるような時は来ないのです。私のように年を取ったら、もう誘惑にかかることは、いいえ。まだ若いから、いや、年を取っても、欲望がある間、私たちの中には、誘惑がいつも、とぐろを巻いて、私たちを狙っているのです。ヤコブ一章十四節、人は、それぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて、誘惑されるのです。欲があるので誘惑に引っかかってしまうのです。皆さんの中に、私にはもう欲なんてありませんという人います？手が上がらない、恥かきたくないからじゃなくして、上げられないからだと思います。一人もいないです。生きている以上、私たちは欲望があるのです。なぜなら生きているっていうことは食べているっていうことだから、食欲が残ってるからここにいるのです。ジョージ・ミューラーといえば、素晴らしい信仰の人です。祈りだけによって数千人の孤児たちを本当にですね、養ったという祈りの人。青年時代に彼は救われ、92歳で天に召されるまで主に従い通した素晴らしい信仰の先輩です。彼の晩年のエピソードが残っています。ある時、このジョージ・ミューラーの友人が彼に言いました。神があなたを天のふるさとに呼び戻されるときは、ちょうど船がすべての方に風をいっぱい受けて港に入っていくようなものですね。マジ、ジョージ・ミューラーほどの人だから、最後に天に召されるときにはもう堂々と凱旋するんでしょうねと言いましたら、ミューラーはこう答えたというのです。とんでもないことです。この哀れなジョージ・ミューラーは、私の歩みを固く守って、私の足が滑らないようにしてくださいと毎日欠かさず祈っていなければならないものです。 余計にミューラーが好きになりました。そうなんです。あのミューラーも天国を間近にしながらも、いまだにつまずく可能性があるので、つまずかないように守ってくださいと祈らざるを得ないというのです。私たちは日々に日々に悔い改めが必要なのです。それが目を覚ましているということです。第3番目に、目を覚ましているということは、教会の集会を重んじて集まることをやめないことです。ヘブル書10章25節、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。かの日が近づいているのを見て、かの人は主が再びいらっしゃるその日のことを指しています。その日が近づいているのを見て、ますます一緒に集まることをやめないように励まし合いましょうというのです。私たちが日常生活に飲み込まれ流されて、忙しいからといって、4階が3階に、3階が2階に、2階が1階に、そして1階が2ヶ月に1階に、そして年に1回に、そしてパタッと姿は見えなくなる。次第にクリスチャンの集まりから遠ざかるとき、聖書はそれが眠りこける状態に陥る姿だよというのです。ぜひぜひ眠りこけないように、私たちは共に集まることを重んじましょう。第4番目に、食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。第一コリント10章31節、このような生き方をするということです。ノアの洪水の前には人々は飲んだり食べたり目取ったり嫁いだりしていたというのです。私たちがやってることじゃないですか。私たちもみんな飲んだり食べたり、まあ、ゆき先生、7月に嫁いじゃいました。目取ったり。そうなんです。表面的には私たちも同じことをしています。じゃあどこが違うのでしょう。彼らは、それが全てというような日々を送っていたのです。ひたすら、自分を喜ばせるために飲み、食べ、自らの満足と、自らの家庭の繁栄のためにだけ、目取り、嫁ぎをしていたのです。自分の人生、自分の命、自分の時間、自分の体、自分の稼いだ金、それをどう使うか自分の勝手。命を与え、生かし支え、雨を降らせ、穀物を生えさせ、働く力を与え、収穫を与えておられる見えざる神様を覚えることなどまるでない。しかし、ひたすら自分のためにだけ生きる人生ほど虚しいことはありません。人は一体何のために生まれてきたのでしょう。一体何のために生きるのでしょうか。それが自分のため、家族のためだったら、これはあまりにも虚しい人生です。そしてそこには何の輝きも現れようがないのです。人は何のために生まれ、何のために生きるか。それは、人を生まれさせ、人を生かし、人を愛し、人を支え、人を導かれる誠の神様の素晴らしさを表すためだ。神の栄光を表すためだと、聖書は全体を通して私たちに伝えているのです。そして、私たちが神様の栄光を表すために生きるその時初めて、人は輝き始めるのです。不思議ですけど、神の栄光を表す時に初めて、人は本当の意味で生きがいを感じ、喜びを感じ、満足を感じ、また人々はそこに力ある生き方を見るのです。ですから、私たちの日常生活のすべて、 その最も基本である食べたり飲んだりすることすらも神の栄光を表すために行うというのです。曲の後、みんなで大うどんを食べるとき、あんな説教をした牧師、神の栄光を表すどんなうどんの食べ方をするかなーってですね、どうぞ注目してください。むさぶりくる姿を見ることになるでしょう。でも栄光を表すということは何か大げさなことのように感じますが、それは人があなたを見て、あなたを見ていると神様が本当におられるということがわかる、そういう生き方のことです。逆にあなたは神様神様って口では言うけど、あんたを見てるととてもとても神様がおられるとはどう考えても信じられないと人に言われるなら、とても悲しいことです。どっちの生き方をしているかなと思うのですが、あの大作曲家ヨハン・セバスチャン・バッハ、あのバッハは数多くの名曲を残しましたが、彼が書いた楽譜の最後に彼はいつでも SBG とサインをしていたのです。それはどういう意味でしょう。自分のサインではないのです。ソリ・デオ・グロリア、ただ神にのみ栄光あれ、神にのみ栄光あれ。あのバッハは新しい曲を作るたんびに、その曲が自分ではない生ける誠の神様の栄光を表すことができますようにと祈って世に送り出したのです。だからバッハの音楽には他の曲にはない不思議な輝きが、奥深さがあるのです。彼の祈りがそこに込められているのです。最後です。目覚めて生きる、それは常に人々にイエス様の素晴らしさ、イエス様の救いを表していく、示していくという生き方をするということです。マタイの福音書24章の14節で私たちはすでに見ました。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。ノアの時代の人々は飲み食べ寝取り嫁ぐという日常生活を送っていましたが、そんな彼らのところにノアは義の洗礼者として神の裁きがあること、それから逃れるために一緒に箱舟に入ろうと招いていたのです。訴えていたのです。箱舟に入ろう、あの箱舟はイエス・キリストを指さしているのです。先週の日曜日午後にすぐに高松に帰り、お葬式に出られませんでしたので、本当に大変な中で各先生のご家族が私のために時間を空けてくださり、本当にゆっくりと2時間の交わりの時間をいただくことができました。そしてその最後の日々のことを詳しくお話をすることができました。土曜日の葬儀にはその葬儀の模様をですね、ビデオに撮られていて、そのビデオをテレビに映していただいて、私はそのテレビで流されているお葬式の模様を私のデジカメのこのビデオ機能を使ってひたすらですね、録画して帰ってきました。今日の礼拝の前の教会役の時間にその少しをご披露させていただきましたが、見たいっていう人はどうぞ申し出てみてください。いつかお見せします。いつかそのうち私はすぐ来る。さあ、なんとその葬儀の中で、その死の数日前に各先生がご自分の葬儀に対するこの願いをですね、語りかける語っている映像があったのです。なんと肺がんで呼吸困難の状態に陥っている先生が、本当に力を振り絞って聞き取りにくいんですけども、はっきりと、私が死んだら私の体はすぐに医大に運んでください、ご遺体のないお葬式をすればいいんですね。そうです、私の体はもう土に帰るから、私は天国に行くことを知ってるから、そして私の葬式は、葬儀は遺体のない形で土曜日の午後にしてほしい、土曜日の午後だったら みんなが集まりやすいから。それは決してご自分の葬儀にできるだけ多くの人に来てほしいという、そういうことではないのです。先生を慕っている多くの方々に集まってほしいんだったら、土曜日の午後はしちゃいけないのです。なぜなら欧米の牧師が土曜日の午後の葬式には一番行きにくいからです。そうではなくて、まだイエス様を信じていない知らない方々が一番集まりやすいのが土曜日の午後だから、イエス様の福音を語る機会がそこにあるから、ぜひその時間帯にやってほしい。なんと3回のお葬式全部土曜日の午後、昨日も、そして2週間後には今度はまた岡山で、その意思がそういう方で表されているのです。すなわちそうやって一人の人でもイエス様を知ってほしい、救われてほしいという切なる願いがそのような言葉に表されているのです。先生のビジョンは西日本全体に100の教会を生み出すということでした。一人の宣教師が100の教会を作るなんて笑われてしまうような無謀な計画です。でもそれを本気で取り掛かったのです。ご自分の計画では90まで生きる予定でしたので、着々と進んでいたのですけど、81歳で召されてしまいましたので、実際には60いくつかの教会で終わってしまいました。でも皆さん、一人の宣教師がもちろん他の方々とも協力して60以上の教会を生み出す、生み出した教会がさらに生み出した教会、孫の教会を加えれば優に100を超えるのです。驚くべき本当にお働きです。それは日本中に教会がさらに多くなって、さらに人々が救われてほしいという願いなのです。すなわちその姿こそ、生き方こそ、目覚めている生き方です。すなわち一人の人でも救われてほしい、滅んでほしくない、その願いがそのような働きに実を結んでいったのです。私たちも目を覚まして、一人の人でもいい魂を主に、救いに、天国に導かせていただきたい。伝道と証の心が失われてしまったら、それこそ眠ってしまっている状態なのです。今日、あなたは、私は、私たちは、眠りこけてはいないでしょうか。目覚めていなさい。目を覚ましていなさい。今日、その言葉をしっかり受け止めていきましょう。天の父様、あなたの言葉を感謝をいたします。目を覚ましていなさい。神様、もしかすると私の生き方、私たちの生き方はノアの日のように、水で滅ぼされた人々と同じように、飲み食べ、目取り、嫁ぐ、日常生活に本当に浸り込んでしまっている、それは自分の姿ではないかと思わされますが、目を覚ましていなさい。どうも神様、目を覚ました生き方を私たちがしていくことができますように、どうぞあなたが私たちを揺さぶり、私たちの魂を目覚めさせてくださり、眠りこけている人々を私たちが覚ましていく、そのことができるものにしてください。今日の午後と明日と、お葬式がこのところで開かれます。このところにまたあなたを知らない大勢の方々が群がってきます。どうぞ神様、お葬式ですけれども、どうぞそのところにもイエス様の素晴らしい愛が、慰めが、また救いの御業が伝えられる本当に良い機会ですので、主がお働きくださるようにお願いをいたします。一切を感謝して、尊いイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。